和光商の聞ける寺子屋。はい、おはようございます。パーソナリティの東和光です。日曜日の朝6時半、この番組はゲストの方をお招きしたり、事前にお寄せいただいたご相談やお悩みなどにお坊さんが同じ方向を向きながら、そして一緒に悩みながら自分を落ち着いて眺めてみる、そんな寺子屋をイメージした番組です。第69回目の本日はゲストをお二人お招きしての30分間、どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、改めましておはようございます。今日はですね、多分この私の番組で初めてじゃないかなと思いますけどね、ゲストがお二人ね、だから3人でこのスタジオからお送りしようと思っておりますけども、本当ね、私がもうね昔からお世話になっております、今日は岡山からね、日本看取り士会の会長さん、まあ有名な方ですけども、わざわざ広島までね来ていただきまして、柴田会長にねまずはお越しいただいて、これから6月にあるねイベントのねまずねご案内を今日はさせてもらうことがメインとね。でもその中身がねどうであるかとかね、これから何をしようとしているのかっていうことが非常にまあ重要なもんですから、私はあえてねこれ番組でね、やりたいなと思ってたんです。そしてもう一方はですね、祇園上廟のね、まあご存知の方も多いと思いますけれども、宮本さん、今日一つよろしくお願いいたします。
します。
それじゃあ早速ですけどね、柴田会長さんよりね、はい、この6月7日のイベント、
はい、
うん、どういうねものなのかをまず概要をお知らせいただいて、はい、いろいろ深掘りしていきましょうか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、6月7日岡山の国際交流センターで行います第3回ペットの看取りを考える全国フォーラムのご案内でございます。グリーフでは第一人者と言われる阿部美奈子先生、この方は獣医師なんですが、
はい、
実は日本にいらっしゃらなくって、マレーシアから駆けつけてくださいます。
面白いね。
はい、なのでぜひこの機会に皆様には、ご覧いただきたいと思って、はい、ここに来させていただきました。
このグリーフケアっていうのはね、
はい、
日本でもまあ最近はねよく聞く言葉ですけども、私もグリーフケアのそのいろいろな講座をね実は受けてまして、悲嘆に寄り添うっていうのがね、
はい、
大体ねそういう意味なんですよね。
はい、そうです。で
それはペットもそうですけども、
はい、
飼い主さんに対しても同じことですよね。
そうです、うん、いわゆる飼い主の皆様のグリーフに寄り添う
そういうことですよね。
はい、うん、その第一人者と言われているのが、うんうんうん、この阿部先生でございます。
そうですよね。
はい、
う
ん、はい、
そしてこのペットの看取りというね、だからどのタイミングのあたりからねこれがね本当に重要になってくるのか、はい、
う
ん、
そうですね、
現実ね、うん、はい、まあ、人間ももちろんその看取りのタイミングっていうのはあるんですけども、
はい、そこがとっても実は難しいというのが共通の認識でございますが、ですがやっぱりご飯が食べられなくなった段階、
あ、なるほど、
そこを一つの、まあ、目安として私たちはご連絡をいただくようにお願いをしています。
なるほどね。
はい、
うんうんうん、
はい、
そしてやっぱり飼い主さんがねやるべきこととかね、
そうです、そうです、
注意力をねこう思って どこをねポイントとするかとかね、
そうです、
そういうところを伴走するんでしょうね。
その通りです。延命と言われるいわゆる病院での最後、このペットの病院もちろんでの最後を送られる方もたくさん今まではいらっしゃったんですが、
うん、
今は逆にそれをするとグリーフが大きくなるっていうのを自分で体験なさって、でその代わりというか、うんうん、自宅で最後までという方が増えてまいりました。その方が ペットのためにも自分のためにもひいては満足度が高いっていうことが皆さんだんだん分かってこられまして、
なるほどね、
はい、なので、うん、そのタイミングを見るというような意味でも、うん、ぜひこのフォーラムで、うん、獣医師の皆さんの、うん、その第3部となってますシンポジウムは、これ実は日本看取り士会の獣医師軍団が登場しますので、なので、京都の星川先生、大阪の須垣先生、うん、そして埼玉の藤原先生、
はい、
岡山の大石先生、
うん、
この面々はそれを、まあ、いわゆる自然死というか、うん、延命につながらない最後というのを支援してくださる皆様ですので、うんうん、
なるほど、
その皆様のご意見をぜひお聞きになって、うんうん、私はその看取りの時の勇気、
うん、
そういったものを皆さんにと感じていただきたいという思いで、うんうん、このフォーラムを毎回開催しております。
なるほどね、
はい、
うんうん、ですから、まあ、本当に、うん、このペットというと普通人間がね慰められたりね、はい、ある意味ね落ち込んだ時に励まされてたりするけど、今度は逆の恩返しのね、
はいはいはい、
この折り返し地点に来た時に、
はい、
果たして私たち何ができるのか、どうしたらいいのか、そしてそのがね、そのペットが亡くなった時にどういう気持ちでね、うん、
そうです
ね、送り出したらいいのか、はい、そしてそのどういう知恵をいただいてこれからね生きていけばいいのか、
はい、
全て総合的に、
はい、
このプロ専門家の人たちの、
はい、
この対話対談を聞きながら私たち自身が考えていくというようなそういう雰囲気でしょうかね。
そうです、うん、こういった機会は本当にあまりないんです、
うん、
今まで出されてないので、ぜひこの機会に、
うん、
これだけの獣医師の皆さんが揃うっていうこともなかなかございませんので、
そうですね、
はい、やっぱりプロの目から見た最後、うん、終末期っていう、うんうんうん、そして、まあ、アフターケアって言って、
うん、
そしてグリーフまでがこの大会で皆さんが完了するぐらいの情報量がありますので、うん、ぜひお越しいただいて、
はいはいはい、
ペットとご自分の幸せのために、
うん、
ぜひ、はい、覗いていただきたいと存じます。
そうですね、はい、そしてですね、今日はもう一方ね、宮本さんもそうですけど、実はね、うちのこの聖勝寺というお寺でね、ペットの火葬場、そして納骨堂合祀墓をねもう実際に、運営されてる、
はい、
うん、まあ、だからそのプロですよね、
はい、
うん、で、宮本さんもこのペットの看取り考える全国フォーラムに、
はい、
まあ、行かれようとしてるわけですけども、
はい、参加させていただきます、
ね、うん、
はい、
この獣医師の人たちのお話って初めてじゃないですか。こういう
全く初めてですね、ペット関係はですね。
いや私もそうです、
はい、うん、なので非常に興味があるのと、
うん、
今ペットの供養ってことで、うん、もう火葬から納骨まで全部できるようにしてますけれども、うん、もう一つ考えているのがペットの健康サポートってところも考えて将来的には進めていこうと思ってるんです、うん、
なるほど。
でこの話をいただいた時に、うん、健康サポートとあと供養の全く間のこと、
そうなんですよ、
そこをつなげる、うん、なんか看取りっていうことで、
うんうんうん、
非常にそこはちょっとこうピンときまして、
本当そうですね、
はい、ここもやっぱり、うちの従業員含めて、
うん、
やっぱり考えていかんといけんところだなって、
そうなんですね、
はい、話をいただいた時に思いました、
うん、
はい、
案外ねぽっかり空いてるところなんですよね、もちろん人間もそうなんですけども、
はい、
その何かこう命を見るここはね、うん、すごい重要な、ね、結節点というかポイントですね。
そうですよね、うんうん、なかなか人の運でもその命が途切れる時って、うん、立ち会う時ってあんまりないんですよね、
うんうん、
でもその時の記憶ってものすごくあるんですよね。
そうですね、
ほんでやっぱりなんかこう日常を経験できないことを経験してまた一つなんかこう一つ勉強したような気にもなりますからね、
うんうん、
非常に重要なことだと思います、
うんうん、よく六道というね、
はい、
ガキからね天上人間界があって天上界までっていう六道の話をされますけども、うん、あの中に畜生というのが出てきますよね、
はい、
これはねその差別して区別して言ってるんじゃないんですよね、
うん、
私たち人間の心の中でそういうふうに揺れ動く六道を言ってるだけであって、 目に見える六道を言ってるんではないんですよね、
はい、
ですから勘違いされる方も非常に多いんです、
うん、あ、私自身もちょっと勘違いしたところがありましたけどね、
うんうん、でもね、はい、人間の知恵というのはそうではなくて、はい、その心の中にその六道を見ると同時に、うん、ひょっとしてまあペットがね、所有物になる場合がありますね、うんうん、勘違いするね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だいたいこのペットっていうかあの動物の供養っていうのは、うん、本来は馬をやってたんですね。
あ、
うん、これは人間を運ぶねすごいその役を果たす動物で、うん、まあ敬意を示してた、
はい、
うん、まあ、そういうところから来てるんで、ただ役に立つとか立たないとかっていうんではなくて、うん、感謝をね、亡くなったその命、今までね、いろいろありがとうございましたっていう感謝、そして人間と同じような命のね、レベルを見るというのがね、まあ、本意にあるんですね。うん、まあ、そういう意味ではね、柴田会長が人間のね、看取りからペットの看取りというのは、まあ、本質を突き詰めれば、ごく当たり前のね、ところに着地したというのはよくね、僕分かるんですよ。うん。
はい、
ただ勇気がいりますよね。説明が必要なんでね。
そうですね。多分10年20年前だと無理だったと思うんです、うん、今おっしゃられるようにこう、うん、人間とペットとのこう区別というか差別というか、うん、ありました、はい、でも今はやっぱり本当にイコールという形になってきて、うんうん、それこそ前回第2回の、は須垣先生獣医師さんがしてくださったんですが、うん、フォーラムの基調講演をその時に先生がおっしゃったのは、うん、ペットは師匠だって言われたんです。
あ、うん、
コミュニケーションを言葉で取ることはできないけれども、うんうんうん、そのこう非常に従順で、はい、そして与える愛しかない。
なるほど、うん、
だから僕たちはもっともっと多分ペットに見習わないといけない、
うんうん、そうですね、
そういうようなことを前回はお話しいただいて、
うんうんうん、
なのできっとペットを愛する人の代弁として先生がおっしゃられたんだろうなっていうふうに感じてまして、
う
ん
う
ん、
あ、そうでしょうね、
はい、うん、今はそういった時代に入ってきてるというふうに私は感じています、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そしてね、まあ、今この3人がね、ラジオで番組を構成していますけどね、なんか珍しいと思いません、この組み合わせってよくよく見たら違う、ね、仕事をしてるのに、
うん、そうですね、
何か自分の歯車がこうカチッと合うっていうかね、
はい、
うん、これがねやっぱり精神文化をもうちょっとね、うん、前に進めていくんではないかなと本当に思いますね、はい、今まで関係ないようなふりをしてたけども、うん、ここに来たらやっぱりね、はい、同じものを見れますよね、
そうですね、
うん、これ進めてぜひね行きたいし、この全国フォーラムもね、多くの人に来ていただきたい、はい、そのもし関心がないとしてもね、なぜこれをやるのかということを汲み取れるにはね、一番いいきっかけだと思うんですね。
ありがとうございます。うん、はい、ペットに興味があるないではなくて、うん、こう愛って何かっていう、うん、もっと根源的なものをきっと感じていただける場面になる、
うん、そうですね、
はい、うん、そんな思いがしてます。
はい、宮本さんね、はい、そのうちのお寺でねペットの実際にね、
はい、
葬儀ね、
はい、
うん、その、まあ、おせちさんと一緒にね、何時間か過ごされるわけですけど、
そうですよね、
どうですか、その、はい、旗で見てて、
やっぱり3年ぐらい前から私も準備を始めたんですけど、うん、でペットを飼われてるいろんな人と会ったり、うん、ペット専門のレストランみたいなところも行ってみたりしたんですけど、うん、やっぱり私らの子供の頃を感じてたペット、うん、とは全然うん、違うなっていうのはものすごく感じてました、
うん、
それと実際ペットの お葬儀、うん、まあ、火葬から始まって、うん、もう本当に家族が亡くなったぐらい、うん、それ以上かもしれませんけども、うん、やっぱ感情の動きが激しいんですね、飼い主さんの。
そうなんですよね、
はい、うん、それなんで、ああもうこういう時代に入ってるなと思って、うん、やっぱこう同じ命の尊さっていうんですかね、それをいつも肌で感じてます、
う
ん、
そうですよね、
はいはい、
うん、だから多分共に生きてきたね、はい、仲間っていうかね、
そうですね、
そういう心境があるんでしょうね、
はい、もうその通りだと思います、
うんうん、
どっちかというと、ね、その親子関係よりも長い時間ペットと過ごしてる、
うん、そうですよ、
なのでやっぱり失った悲しみも相当なもんだろうなって思いますね。
そうですね、はい、まあそこでですね、この今回のこの全国フォーラムの中の一つの、まあ、ポイントとしてですね、はい、ペットロスですね、
はい、
うん、だからまあ看取りの後になりますけども、
はい、
うん、まあ、これセットですね、
はい、
このペットロスでお悩みの方、
はい、
ね、
はい、
こういう方に対しても何かね、この獣医師の方、はい、まあ本当はね、私なんか坊さんが言ってもいいんでしょうけどもね、聞けるますよねこれね、
はいはい、
そこの話、はい、どんな話になりそうですかね。まあ分かれないかな。
そうですね、あの、うん、阿部美奈子先生はそこが専門、実はなんですよね。なので、あの、どんな話になるかっていうのはもう皆さんがお聞きになってこう感じていただくしかないんですけれども、あの、私の知り合いでもやはり、あの、ワンちゃん亡くして2年間、うん、もうペットロスで外に出れなくなったっていう方がいらっしゃったりして、で、あの、ご夫婦なんですけど、うん、男性、旦那様の方がペットロスがひどいんですよ。
わかります、わかります、
はい、で、もう日常生活がこう、 うまくできない状態までいかれて、それは、あの、とても、だからこれをお誘いしてるんですけれども、
そうですね、
すごく喜んでいただいて、まあ、それの専門家、ペットロスの専門家が阿部先生なので、きっと阿部先生がこううまい、こう、なんですかね、船を出してくださるんだろうなと思いながら楽しみにしております。
あの、インドネシア、マレーシアからね、はい、来られるってことで、はい、マレーシアはそういう意味で先進国なんですか、そのペットの。
いやー、それはどうなんでしょうか、ね、たまたま、はい、
でもこの欧米がね、大体ね、ペットの文化をね、日本に逆輸入じゃないけどね、まあ、入れてきたっていうこともあって、宗教的ないろんな背景とかもね、ひょっとして
ね
話されたら面白いかもしれませんね。そして私たちが、まあ、逆に言うと、今後ペットとどのようにね、その、過ごしたらいいのか、もっとね、あの、深い関係をね、
はい、
ひょっとして気づけるんではないかっていうのはね、ところまでいくと面白そうですね。
そうですね、はい、まあ、あの、ここにご登壇いただく獣医師の先生方はやっぱり実際に飼っている先生方なんですね、で、あの、 SNS も常時投稿されてるんですけれども、やっぱその様子を見ても、あ、家族を超えてるっていう、私は思っておりまして、もう目線がですね、もう愛そのものなんですね。本当に赤ちゃんを見る目、あ、もう成犬なんですけどね、犬だと成犬なんですけど、赤ちゃんを見る目で、あの、いつも投稿なさってて、あ、本当に不思議なんですけど、獣医師の先生ってすごく優しいんです。なので会場が本当に愛に包まれるんです。
なるほど。
なんかこの第1回やった時、私はスタッフさんがあまりこう初めてだし、はい、あの、準備もそこまでできていなかったんですね、でも本当に獣医師軍団が何ですかね、愛をいっぱい振りまいてくださって、で、中には遺骨を、その、人形にして、
固めて、
はい、中に入れられて、で、抱いてこられた方がいて、で、何人かいらっしゃって、で、近づくとただの人形じゃないなって分かるんですよ。すごくあったかくて、そういう方がいらっしゃると、もう会場全体がすごくなんてあったかくなる。だから第1回でそのことにすごく驚いて、でも第2回からは、もう何も私たちが心配しなくても、
そうですよね、
もう必ずうまくいく、っていうふうな、こう、会場の中は本当に暖かくって、皆様をお迎えするのには十分ですので、ぜひそれを体感しに、
それは
聞いていただきたい。
いいお話ですね。
ありがとうございます。はい、
まあ、私たち坊さんもね、最近いろいろ気づきが出てきたのは、その脳の知識ではなくてね、
はい、
身体でその知るというかね、経験をしてね、
はい、
身体知というんですけども、これまさしく動物なんかはね、 その関係なんですよね。あ、うん、だからね、男性がねそのロスはよくわかるんですよ。うん、ちょっと上司に怒られたりなんだりした時にね、ビール缶ビール片手にね話しかけるんですよ、うんうん、ね、それがね、なんともね、人生のね、そのなんていうかね、もう本当に心底分かってくれた仲間のね、うん、忘れられないっていうのはなんか分かりますね。身体値なんですよ。あ、体を覚えてるんですよね。だからこう撫でながらね、あのね、はい、柔らかいね、はい、感触がないというのはね、どれだけね、うんうん、まあこれでもそういう意味で聞いたりすると楽しみですねこれね。
はい、はい、心の中の氷が必ず溶けることを私は保証しますので。
そうですね。
はい、もう本当に回を重ねるごとに会場がこうわーってあったかくなってるっていうのがすごいわかりますので。
そうですね、
はい、きっとご来場の皆さんの愛、うん、愛がこう外に出ていくものなのかなと思って感じてます。
宮本さん、はい、だから葬儀をしますね、
はい、
ね、そしてそのお骨をね、はい、まあ、焼いてお骨にして、
はい、
そして納骨に納めますね、
これ
が一日の中で一連のね、
はい、そうですね、
流れになるんですけども、
はいはい、
それって大事ですよね、その流れをこう、ね、はい、ワンパッケージでこう、うん、周りの人たちがね、
そうですよね、
こう見守ってあげるっていうのがね、またね、
はい、うん、やっぱり人と同じように、うん、お骨もやっぱり、うん、仮装終わったら、うん、皆さんで拾われて、
そうですよね、
それで一旦持って帰られる方が多いんですけど、うん、で共同墓に納めるのに、うんうん、そのお内密に一旦1ヶ月ぐらい置いて、それから共同墓に納めるようにしてるんですね。
まあ、
ね、これ全く人の方と一緒の全く同じやり方をしててですね、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでそこら辺の供養っていうところの部分においては、うん、やっぱり人とペットも同じなんだろうなって思います。
そうですね、
はい、
うん、本当に純粋な命の、ね、に向けてのことですからね。
そうですよね、
うん、一緒なんですよね。
はい、ペットロスっていうところは本当に非常に興味がありまして、うん、でその、健康サポートしようと思ったのもペットと飼い主に何ができるのかなって思ったんですね、うん、私たちに、うんうんうん、で何ができるかなと思ってはほじゃやろうって言って準備を進めてるんですけど、
うん、
あとはペットロスその時に何ができるかっていうところが、そうそうそう、一つもこう思い浮かばないし、うん、その一つも知識がないところなので、うんうん、この、6月7日日曜日ですかね、うん、よくよくお話聞いて勉強させてもらおうと思ってます。
うん、ありがとうございます。
そうですね。
はい。
まあ、ペットのそういう葬儀の一連のね、
はい、
その納骨までを、
はい、
まあ、他人がね、こう見守ってくれてるっていうのはね、
あ、そうですね、
ある一種その、うん、日本人が錯覚してたその差別区別をね、承認してもらえるというかね、それを乗り越えてね、あ、これで良かったんだというね、お墨付きというか、
ありますね、
そういうのがこうねなってくると、今度は子どもたちにもねそういう話ができるし、
そうですね、
余計に大事にしなきゃいけないよということですね。
ペットに関しては子どもたちの方が意識が高いというか、思いが強いような感じなので、
そう思いますね。
これはどんどんどんどん引き継いでいかれるなって、はい、見ながらいつも思ってますね。はい、
これは変な話ですけど、ベトナムのお坊さんなんかはね、
はい、
特に男性のね、うん、ビクと呼ばれるお坊さんは自分が死んだらね、はい、犬になると、次はね、そういう教えみたいなのがあって、これはもなんか深い意味があるんですよきっと。うん、もうね一旦弱いものになる、もう一遍、
ああ、なるんですね、
うん、はい、だからね今のうちから、はい、その命をねちゃんと見て一緒にね、うん、動物の呼吸っていうのは小さなものはすごく速くて、
はい、
ね、
ゾウさんはゆっくりだけどね、
はい、
まあ、あれそのものがね波動自体が命なんですよね、うん、実はね、
はい、
で人間はその中間にあるんですけども、
はい、
うん、そういったことまで分かってくるんですよね、その生きるということがね、
そうですね、
まあ、最後にですね、はい、場所のご案内とかね、
はい、
うん、
はい、
ちょっともうちょっとね、
はい、ありがとうございます。皆さん6月7日日曜日でございます、
はい、
13時から、
うん、
12時半の会場になっています、
はい、
場所はですね、うん、岡山駅の西口、うん、ほんの2分ほどのところ、
うん、そうですか、
はい、ははは、はい、国際交流センターっていうところの、うんうん、あの本館長はどう行くんですかって聞かれるともうそこで分かりますので、ぜひあの西口の方に降りていただいて、まっすぐすぐに着きますので、国際交流センターにお越しいただければ、はい、大丈夫ですので、当日券ももちろんありますし、はい、お越しいただきましたら、あの阿部美奈子先生はじめ獣医師軍団私が待っておりますので、
すごいね。
はい、
これホームページか何かでご案内されてますか？
はい、もちろんです。ホームページにもございます。
ペットの看取りを考えるというふうに入れたら、
はい、出てきます。
申し込みもできる、はい、ということですね。
はい、
ぜひね、あの、はい、こう開けていただきたい。ここは広島のスタジオから発信してますけどもね、広島の方ももちろんね、
はい、
駅前ですしね、
近いですので、ね、はい、ぜひお越しいただければと思います、うん、
そして岡山のご親戚の方、お友達の方にもね、
はい、ぜひお伝えいただいて、
ね、うん、まあ、はい、幸いにもこのラジオはですね全国ね、
あ、
はい、聞けますからね、ローカルとちょっと違いますんでね、
はい、
うん、だからそのみんなにお知らせいただきたいなと思いますね、
はい、ぜひぜひ、はい、うん、あの阿部美奈子先生ご自身がマレーシアから帰ってきて講演するっていう機会が一般向けにはあまりないんです、うん、実はこの先生は獣医師さん向けの、はい、セミナーをなさる方で、
なるほど、
なのでこの獣医師さんの中では非常に有名な方なんです。でも一般の方はさほどなんかご存じない方が実は多くて、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、
はい、私どもは逆にびっくりしてまして、うん、この、 あの登壇される藤原光弘先生は非常に有名な方なんですけど、うん、あのその方が、まあ、阿部美奈子先生にお世話になったんだよっていうようなことをおっしゃられるほど、獣医師の方の中では有名。
そうです
か。はい、グリグケアで第一人者ということですので、こんな機会はもうまたとないですから、
そうですね、
はい、ぜひお越しいただければと存じます。
だからわざわざね、日本にも来られてね、はい、
そうなんです。
そのタイミングをつかんだということですね。
はい、そうなんです。
まあ、本当貴重なね。
はい、
タイミングでありますね、はい、うん、最後に何かありますか、あ、お二方から、
うん、どうぞ
もし何かね、うん、宣伝とかでも何でも結構ですし、この、ね、おすすめされてもいいですし、
そうですね、ペットの方、の業界に一歩踏み込ませていただいたんですけど、うん、なかなかこの間協会にも所属させていただきまして、協、うん、会の皆さんも参加されてたんですけども、このペットの供養の業界もなかなか厳しいみたいですね、
うん、
でもうお話を聞いていると、お金とかその物とかっていう話が多かったので、うん、あ、やっぱりそういうところを追求しとるとやっぱり何の世界でもダメなんだなって、
うん、
はい、思いました、
うんうんうん、
だから他のところの気づかないとことか、
うんうん、
やっぱり心の部分でね、やっぱりやっていかないと、うん、そうですね、ペットの業界でもやっぱり同じことなんだなと思って、
いや、ちょ
っと、ね、はい、それは感じさせていただきました。
うん、まあ、そのスタート地点にしたいですね、これね、
はい、はい、
会長さん
よろしいですか、
うん、どうぞ。
ちょっとペットとは外れますが、うん、実は岡山の津高で、うん、桃太郎食堂という、うん、私は、ね、はい、子ども食堂からスタートした、うん、今みんなの食堂をしてます、
うん、
で、開店日を月2日だったんですけど、うん、今どんどん増やしてって、うん、地域ボランティアさんで、うん、今10日以上開店させていただいて、うん、実は300円でランチが召し上がっていただけるというですね非常に楽しい場所を提供してまして、で歩いて1分ほどのところに、うん、古民家を使って、うん、多世代シェアハウス、
はいはい、
というのを今度解消させていただくことになってまして、ぜひ皆さん岡山に移住してください。
そうですね、うんうん、まあその前に一度見学でもね
はい、
はい、はい、じゃあ時間が来ましたね。まだまだね、お話しすることあると思いますけど、また次の機会にね設けたいと思っております。はい、どうもこれで失礼いたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。